皆さんこんばんは。6月16日木曜日夜7時、気まぐれメンズトークの時間がやってまいりました。パーソナリティの小勝こと小川俊之です。普段はお手声レッスンしています。
小葉ちゃんこと小原忠です。笑顔をつなげていきます。
またやんこと又野浩二です。ボケとツッコミ両方担当します。本日も最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかダリトルじゃないですか。
いやもうムシムシして、いや梅雨のね、まあ、あの時期ですから。
いやだからこそハキハキいかないと。
ハキハキ、あ、そうですね。いや別に頼んでるわけじゃない。最近ちょっとダイエットをし始めて、ちょっとね水分をちょっと取っていこうかな。関係ないです。まあ梅雨でね、皆さん体調大丈夫ですか。
あ、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
バッチリです。
バッチリですよ。
コハちゃんはなんかいいものを食べに行ったのでね。
なんかいろいろと羨ましい話を聞きましたけど、
は
い、
あちこちちょこっとね、
もうむちゃくちゃ飛び回ってますもんね。
あの伊勢島サミットがあったじゃないですか。
はいはいはい。
伊勢でしょ。伊勢に関係する伊勢海老を食べにちょっと。
あら、どこへ。
高知の。
高知で伊勢海
老。はい。
どんな料理だったんですか。
めちゃめちゃいいですよ。あの息作り
と、ほう、はいはい、
あと鍋。
うわ、
で雑炊でね。
そんないいことしてたんですか。
鍋でね、もう足の先まで取れるんですよ、ずるって。
いや誰が、
ぜひ、あの
今日は料理の番組じゃないですよ。
じゃないですね。
なんか終わったらエビフライ食べたくなりますよ ね。
いいことしてる時に僕なんか庭いじりして、もう蚊に噛まれてね。蚊に噛まれるって、まあ倉敷岡山言いますけどね、まあ、虫がよく出ます。テントウムシがこう飛んできたりね、蜂に襲われそうになったり。でホタルがね、今す
ごくあですね、シーズンですね。
シーズンで、うん、もう見に行かれた方もね多いと思いますが、うん、まあぜひね見に行っていただきたい。まあ今日はちょっと後でゲストにお伺いしたいと思いますが、倉敷で素敵なね、
はい、
ホタルが見える場所もあるということですが、まあそれに関連してまたお話を伺っていきたいと思います。
はい、
じゃあ今日も皆さんくつろいでね楽しんでいただきたいと思います。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は倉敷市津良島の小原整骨院、倉敷市平田の小原鍼灸整骨院の提供でお送りいたします。第18回目のゲストは、今日はですね、社会保険労務士でありながら支援学校で就労支援コーディネーターとして活躍しておられます藤原明子さんをゲストにお招きして、福祉の現場でのご経験やさまざまな課題について今日は語っていただきたいと思います。藤原さん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
で、藤原さんご紹介いたしますと、これ言っていいんですね。
はい、
はい、1970年2月21日生まれです。灘崎中学校、そして倉敷、お隣の倉敷商業高校を卒業されました。学生時代はソフトテニスで、キャプテンも、ね、務められたというご経験があります。はい、そして、高校卒業後はひまわりの会、障害者施設に勤務され21年間、勤められたということですね。そして、長男の光平くんが、まあ、生まれまして、まあ、知的障害があったということも、まあ、あるんですけれども、まあ、40歳から社会保険労務士を目指されて、まあ、見事合格されて今活躍をしておられるということです。まあ、いろんな話が、はい、お聞きできそうなので、今日楽しみにしております。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ最初はいつもの
質問
でいいですか。
はい、じゃあ行きましょうか。まあ、例によって、藤原さんにですね、
はい、
ゲストへの10の質問というのをお伺いしております。はい、で今回、取り上げたいのはですね、最近やった一番恥ずかしいことは何ですかというふうな質問で、
はいはい、
まあ、結構恥ずかしいお話を聞いてるんですが、
はい、
どうぞ。
はい、そうですね。私はいろんな仕事をしているので、もうシステム手帳がもう命なんですけど、その手帳をなくしてしまったんです。でその時に私の中では絶対に支援学校の方に忘れてと確信をして、学校の先生方夕方の7時にも訪ね回って、先生ですもう、まあ、何回も同じ机を見たりとかして、先生方も必死で残業で残ってるのに一生懸命探してくださって、結局次の日にないだろうなと思って玉野のハローワークに電話したら、ここにありますと言われてもう先生方に平謝りをし、もう一番恥ずかしかった最近の出来事です。
まあ忘れ物はね、 そうですね、まあ、ありますよね。
ただ無意識の動きだったから余計にこれはちょっと自分大丈夫かなと思った瞬間でしたね、
うんうん、めったにないんですかこういうことは。
ありますけど
いや僕もねしょっちゅう結構あるんですよね。
でも、ね、結構メガネ上げて、うん、俺のメガネとか言ったって言ってるとか
最近それやるようになりましただ
いぶね、あの
近くのものが見えない
あちょっとやっちゃったっていうのはねありますけど、はい、いやまあ見つかってねよかった、まあ 携帯とかねいろいろ落とすこともありますからね、
はいはい、
気をつけてね行かないといけないなと思いますが、はいはいはい、うんまあ、以前もっとあの恥ずかしい方もおられましたけど、
ね、そう
全然問題ないです
よ。問題ない
他人 の車に乗って
そうそう
なんか旦那さんだと思ったら違ってたとか
それはないです
あそれ良かったです、はい、ご家族が聞いてるんでこれ以上言いませんけど、はい、他にもねなんかいろんな聞きたいことがないですか。
まずね、藤原さんとの出会いなんですけど、和習高校に勤められてる先生から
はい、
お聞きしたんですよ、はい、で結構僕もその、障害者雇用であったりそういったものに興味があってでなんかそういうふうなことをされてる人とかいらっしゃいますかねってこうそのまあ、名前言っちゃっていいんでしょうね高田さんね、はい、高田さんに相談したら、はい、すごい方がいらっしゃるよっていうことで、はい、お会いさせてもらったんですけどね。
ありがとうございます、
はい、うん、何がすごいかって言ったらあれですかね、やっぱりモデル事業。
そうですね、国のモデル事業で平成26年からこの2年間させてもらったんですけど、全国的にも珍しく支援学校と一般高校で、障害者雇用の就労支援を活発にしましょうという取り組みをやったんですけど、その時に和習高校さんが手を挙げてくださって、はい、もう本当に何もどこから始めてもいいかわからない状態だったので、もうただ動くしかない、逆にどう動いたって不正解はないと思ったので好きにやらせてもらえたのですごく楽しかったですし、何より先生方が協力してくださったのでこちらもすごく前向きにずっと取り組むことができました。周りの方のおかげですね、はい。
まあ、では修高校さんはすごいいいところをねやっぱりこう見つけて、はい、それぞれの子どもたちのいいところを見つけてくれるという、まあ、我々の世代でも、はい、やっぱりいろいろその、まあ、支援が、ね、必要だった、まあ、同級生だったりとか、はい、子どもたちが、まあ、いましたけど、はい、やっぱり先生の対応、まあ、子どもの時にはやっぱりどうしてもわからないからこう冷たく当たってしまったりからかってしまったりとか、はいはい、いうことがもう悪気はないんですけどね、はい、してしまうということが、まあ、ありますけど、まあ、そういう子どもたちっていうその、まあ、周りの ね、うん、ね、世界子供大人のがこう温かく見守ってあげるっていう意味ではこの和習高校さん、
そうですね、はい、やっぱり、う
ん、前向きなんですよね。
生徒さんがやっぱり自信をなくされてる子が多かったんですけど、その中でやっぱり先生方が本当は困ったちゃんの生徒だと思うんですけど、そういうことは絶対触れずにこの子のいいところはというところをずっと最後まで突き通してくださったので、なので職場開拓10社訪問して体験して、それで本人も辛かったとは思うんですけど、私を信じてくれて、また学校の先生方も焦ったとは思うんですけど最後まで見守ってくださって、何より生徒さんのことを最後まで応援し続けてくれたので無事最後に就職が決まったっていうことになり、今も本当にもう彼のいいところが職場で挨拶もできるようになり可愛がられるようになり、本当にもう彼が高校の生活で自信を持った結果だなというふうに本当にもう実感しています。
この お話をですね、私取材をしたんですが、ちょっと記事にまとめたんですけど、もうなんかもう私 もう目頭熱くなるぐらい周りのサポートと、それからもうこの息子さんにとって生徒さんのご本人の気持ちが最後出てくるんです、働きたいっていう言葉で。それをもう打ってる時にですね、もう本当にもう感極まってしまうぐらいすごく本当にいい話で、
ありがとうございます。な
んか今日のラジオの中で全部ね語り尽くせないことはまた記事を読んでいただいて、
うん、そうですね、もう
ですよね、
はい、
大体でもそういう子供さんが、もし自分の子供さんがそういう状態での場合に、はい、その
やっぱり最初はすごいショックを受けられると思うんだけど、
はいはい、
でどこにこう相談していっていいのかわからないお母さん方とかお父さん方も結構多いと思うんですけどね。
はい、まだまだあの宣伝が足りてないなというのはあるんですけど、はい、倉敷市に関してはやっぱり障害児の方については、うん、あの保護者の方が安心してあの気軽に相談できるように健康福祉プラザの1階に、うん、あの夢パルっていう、
は
いあのはい、福祉課 の、はい、あの出張所みたいなところを作ってるんですけど、はい、これはやっぱりその障害のあるお母あの子どもさんを持つお母さん方が、うん、あのやっぱり気軽に相談できる場所が絶対に必要ということで、
はい、
倉敷市と一緒になって作り上げたあの場所でもあるんです、はい、またそのお母さん方があのうさぎカフェということでつぶうらの方であの、はい、カフェをオープンしてもうその困っているお母さん方保護者の方やその関係機関の方があのカフェで気軽に来て本当にもう一人で来て もういろんな人がもう友達になれてあったかい空気があるのでここはおすすめのカフェだなとは思っております。
これ一般の人が行っても構わない、
ね、一般というのは、ね、福祉の関係であの、うん、そういったことご興味がある方だったら大丈夫です、
うんうん、あそうなんですか、
はい、
僕らが勝手に行ったんじゃ
あ、あの福祉の関係でぜひ勉強したいというのであれば大丈夫だと思います。こういうお母さん方インタビューしたいんだとか、
はい、
そういうのだったらもうあの、はい、オープンになります、
はい、
やっぱりそこはあの保護者の方があの、うん、こう悩み事を相談して中にはやっぱり涙流しながら
あのそうですね、
心の整理をつける場でもあるので、
うん、
なのであの賑やかしはなかなかでは来れないんですけど、うん、ただやっぱり共感はできる場所なので、
うん、
私も一人で行って初対面の方でもすごく意気投合して、うん、そこに、ね、年齢層はうちの公平は18歳なんですけど、
はい、
もう小学校とかまた保育園児で診断を受けたばっかりでも、うん傷ついてるっていう保護者の方もいらっしゃいますけど、はい、もうみんな経験してるので、うん、分かる分かるそれ言って共感をし合えるので、うん、そこに批判はもう全くないんです、うん、カフェの中で、
はい
はい、
それでは先ほど21年間勤められたということで、はい、まあ、今も携わっておられますその関係にね、はい、携わっておられる、まあ、その、まあ、やりがいじゃないですけど、はい、やっぱりその喜びの瞬間っていうか、
はい、
まあ、いろいろご苦労があると思うんですけども、
はいはい、
そのまあ、楽しかったエピソードとかその喜ばしいなんかこういう時はすごくあのよかったなっていうことがあれば。
そうですね、やっぱり対人の支援なので思い通りの支援はなかなかいかないんですけど、ただやっぱりこう自分も一生懸命向き合ってあの相手の方もやっぱりそれに応えるというか私の気持ちも察して前に行こうっていう瞬間で前に一歩でも進むちょっとでも進んだ時によかったありがとうって言われる時が一番嬉しいですね。本当にそして何よりもその人にありがとうって言われたことよりもなんか自分がそこまでやりきったことがすごく嬉しい、これの繰り返しのような気がしますね。
あの藤原さんはあの就労支援コーディネーターということですけど、
はい、
主にどういう役割をしてるんですかね、学校と企業。
そうですね、あの学校にいる生徒さん あの就職をしやすいところや実習ができしやすいところ あの職場開拓をするのが主な仕事です。あの、
はい、
求人を見たりまたはあのその子が通いたやりたい仕事っていうところの職種を選んでそこから企業の方へあの、はい、もうダメ元で電話して、
うん、
まだまだあの宣伝は足りてないなというのは実感しながら言ってるんですけど、うん、そういう動きが主になんですけど、あともう一つやっぱり大事にしているのがやっぱり福祉の方にずっといたので、この子たちが卒業した後もあの地域で受け入れながらあの生活し続けるように仕事が続きやすいようにネットワーク作りをするのも大事な仕事だと思っているので、そこをですね福祉の専門相談支援機関だったりまたまたあの近所で理解のある方とかをいるんだったらその方を巻き込んで卒業後この子こういう進路になりますけどこういう時に見守ってあげてくださいっていうそういうネットワーク作りも大事にしております。
うん、まだまだねこれからちょっとお話を伺いたいんですが、
はいはいはい、
まあ実は同級生ということで40代結構ね気まぐれメンズ親父じゃないですよまだ若いですけど、まあ、同年代でも頑張ってるアーティストを、うん、
はい、
いますよね、
はい、
なんか大好きなんですね。
大好きですね、うん、やっぱりあの同年代なんですよそのグループが、うん、であの今ももう絶え間なくこう進化していこうとしてあの前向きに取り組んでる姿を見るとあの自分も頑張らなきゃなっていう気持ちになれるそんな曲ですね。
そうですか、はい、曲紹介お願いしましょうか。
はい、はい、Mr.Children の未完という曲です。
今あの藤原さんが綺麗ですねって話をみんなでしてたんですよね。
はい、ありがとうございます。
どうしたんですかコーチなんか急に。
いや綺麗な人が綺麗ですねって綺麗という言葉をねたくさん出したら本当に心も外見も綺麗になるって、
う
ん、
そうですね。そうですね。
言葉絶対大事ですよね。
嬉しいとか楽しいとかね、うん、幸せとかねそういう言葉をいっぱいね。
あれちょっと最近会った人でね褒められたらどうしてもいえいえとか言う人がいるんですけど、いやもういやありがとうございますって言った方がいいですよって言ったら、
そうですね、
今度から言うようにしますっていう、う
ん、そうです。ありがとうっていう言葉は元気になれるんですよ。これが、うん、あのもう無条件にだからありがとうっていう癖をつけるように
そうですよ
してます。本当についついくすみませんって言ってしまうんですよ、子供がなんかしたら、でもその時はありがとうって言わなきゃダメよみたいなことはよく言われてるので、ちょっと心がけてる言葉です。
なんかのありがとうの反対の言葉って当たり前っていう言葉らしいですよね。
ああそう、
うん、そうなんです
か、うん、らしいですよ。なんかそう言われたらああって
、うん、当たり前、当たり前。じゃあ今日はありがとうございます。え滑りましたが、まあちょっと後半ねせっかくもうあの深い話をいろいろあの聞いていこうと思いますが、まあ、あの就労支援ということで、まあはい、あのまあ、知的障害とかいろんな障害があるというのが、はい、まあ、前提になっているような形もありますが、
はい、
先ほどちょっとあの話をしてた時に、その障害というよりもやっぱりその人の個性というか人格というかいいところを見せれば、
はい、
そのそういう枠にとらわれなくてもその就職とか、
はい、
そういうのができるような可能性というのはこれから広がっていくんでしょうね、はいはい、
そうですね。あのやっぱりこう一般の高校の支援をしてやっぱ見えるのが診断があったらはいじゃあ障害者雇用か、まあ、頑張って一般雇用ねって選べますよだけじゃなくって、その子自身が障害がどうのこうのよりも自分が苦手なこととか自分の得意なことっていうのがちゃんと自分で理解していれば、それがたとえその障害者っていう診断があったとしても一般 の, あの雇用に結びつく場合もやっぱあったんですよ。それはやっぱ企業の人ってその人が障害があるかどうかってジャッジしてるんじゃなくって、その子を大事にこれからも見続けていきたいっていう気持ちがあるので、そこに その子がここの会社で働きたいんです、でも僕の苦手なところはこういうところです、ここをちょっとあの助けてくださいっていう言葉がちゃんとやり取りがあれば、企業の人はそこまでやっぱこだわらないんだなっていうことが、やっぱり和州高校の支援をして見えてきたなというところがあります。
そのまだあの障害者雇用に慣れてない企業さんの場合はやはりちょっとあの最初不安があったりとか、 そこはちゃんとあの体制というか、あの作っていかないといけないという部分でしょうね。
そうなんです。そこもやっぱり今学校のこの私の就労支援コーディネーターだけが抱えるんじゃなくって、やっぱり他にも障害者事業所で就労移行支援サービスとかそういったなんかこう福祉の職場開拓をされる方もいらっしゃるんです。でその方とやっぱり今度はそういうネットワークを使って企業さんでやっぱり障害者雇用しなきゃいけないんだけどどうやっていいのかわからないっていう声を聞いたら、まずあのそこのフォローアップする企業をフォローする体制作りをこれから仕掛けていこうかなっていうのをちょっと倉敷市の福祉の事業所の方と考えて、その中でその障害者福祉サービスだけじゃなくって生活困窮、あの診断があるなしじゃなくってちょっとあの社会から離れてなかなか就職ができてない方を支援しているところもありますので、そういったあの事業所さんと一緒にこうタックル組んでやれればいいかなってラジオで言ってますけど、これまだ自分の
構想
あと口コミ情報でなんですけど、その事業所さんには思いは伝えてるんですけど、まあこういうふうにこう広がっていって、あそういう思いもしてる人がいるんだなっていう思いをここで伝えれて、でそれがまた形となって倉敷から発信ができたらいいかなとは思ってます。
倉敷は結構そういう面では進んでるんですよね。
そうですね、もう何より理解があります。行政も理解もありますし、もう福祉の方も絶対にその高ピッシャーでもないんですよ倉敷の方は。でないサービスをどうやったら作れるかっていうのをやっぱり当事者意識でこう考えてくださる事業所がやっぱり多いので、とてもやりやすいです。
企業もね理解してくださる企業もどんどん増えていってますよね。
はい、もうやっぱりこういうふうにこう一つ一つケースをあの実践をしていくことによって会社の方も自信がつくようになったっていうのをお聞きすることもありますし、よりもっともっとあのこういった障害者雇用を もっと発信していきたいっていう、うん、あのチームプラスっていう企業の集まりの方もいらっしゃいますので、うん、これも発信も倉敷なんですよ、うん、倉敷の就業生活支援センターっていうところが、うん、あの発信元なんですけど、はい、そういうふうにご企業側も歩み寄ってきてくださってるっていうのが今の倉敷の現状ですね、はい
はい、家族の例えば、まあはい、あのそういう、子どもたちに、はい、まあ、あの家族がやっぱり声をかけるときに、はい、まあ、やっぱコミュニケーションがどうしても苦手な子どもたちっていうのが多いと思うんですけども、はいはい、やっぱり親御さんがこうかける掛け声っていうんですか、
はい、
いいところをやっぱりこう認めてあげたりとか、はい、そういうのはやっぱりこう大人になった時にすごく大事だと思うんですけど、
はい、そうですね、はい、
結構あの自信がない方が結構多いんですよね、
はいはい、
それをこう元気づけるというか、まあ、和州高校がどういうふうにこう対策
そうですね、
されてるのかなっていうの
も、すごく特別扱いにはしないけど、でも陰ながらこっそりこう見守ってるし、はい、何かちょっとでもできたことがあったら、うん、よかったね、よくやったねって必ず本人に褒めてます、はい、でそれがやっぱり家族にも伝わってくるので、保護者の方は本当に和紙ここでよかったっていうふうに言ってますね、うん、やっぱり担任以外は知らないだろうって思うことが、うん、全く知らないあの先生からあのよく頑張ってますね子どもさんって言われると、みんなが自分の子どもを支えてくれてるんだっていう気持ちになるみたいで、やっぱり感謝されてますね。
なんかあったかい気持ちにもなれますよね、
う
ん、
なれます。その中にこういる自分もすごく元気をもらってたんですよね、うんうん、
だから一般のこう企業に、まあ、一般の人が就職するにしても、
はい、
さっき言われたように自分のこう強みと弱みと全部さらけ出して、はい、やっぱり面接っていうのも、例えば鬱になっちゃう人とかね、
は
い、そういう人も無理しすぎてたり、
ね、
自分が苦手なことをやってしまったりとかね、
そうですね、
だからもう障害者だけじゃなくて一般の人もそういう形でこ
う
企業がね、
そうです、
こう携わっていった方がいいのかなと今ふと思ったんですけどね。
そうです、私自身もそう思います本当に、はい、もうあの障害者の人だけじゃなくてやっぱりみんな苦手なところもあると思うので、はい、そこをやっぱり相手に伝えるっていうことってすごく簡単なようで難しいことなので、
まあね、認め合うというか ね、
そうです
ね、褒め合うというか、ね、
そうです、やっぱ認め合いが一番いいのかなと思います。
そこ我慢してたらやっぱりちょっとストレス溜めたりとか
ですよ ね、
ね、
うん、そうです。
でこれあの本当企業さんにもすごいメリットが大きいんですよね。
そうです
ね、入られたのね。
そうですね、はい、あの、まあ、社会保険労務士なのでここはちょっと営業トークになるんですけどやっぱりあの障害者の方をあの雇用することによって、やっぱり助成金という国から の、 あの支給があの2年間ぐらい出ますので、そういったこと助成金を利用しながらあのゆっくりあのスロースタートで障害者の方をあの雇用していただけたらいいかなと。お試しのトライアル雇用っていうのもありますので、うん、あの そこをまたお金をもらいながらその方をもうゆっくりしたスパンでこう見ていただけるっていうところもあります。いろいろね法律が守ってくれてますので、うん、そういったものも情報を発信できたらいいかなとは思ってるんですけど、う
ん、それからなんか良い影響があったみたいですね。なんかそのお金だけじゃなくてその入られた方の影響で周りがすごくこう雰囲気が
良かったんで、
ね、先ほどあれですよね、就職された、
はいはい、ね、挨拶ができなくてどうかなって言ってたんですけど、うん、もう今ではちゃんとお先に失礼しますと挨拶してくれるし、うん、仕事中はもうあの黙って黙々と本当にもう、うん、あの見本ですっていう風に言ってくださって、うん、もうそれが何も本人の努力だと思うんですけど、会社が認めてくださるっていうことがすごく我々にも元気をいただけるので、うん、またこの仕事頑張れそうです。
またその子が入ってくれたことによって会社の方も
そうですね、
なんかねいい雰囲気というか活性化されるっていうことでね、
うん、そうですね、なんか優しい雰囲気になれるようですね、うん、やっぱり、う
ん、あとあの藤原さんの長男さんね、浩平君、
はい、はいはい、
もう笑顔でいてくれるだけでもうね、すごいパワーもらえるっていうこと
を
ね、
毎日もう笑顔なんです。怒る時もありますけど毎日笑顔なんです。あの笑顔を見て今日も一日頑張るわっていうふうになれますね。あの子はそういうものを持って生まれたんだなって思います。
やっぱり何か使命を持ってね、
そうですね、
生まれてると思うんでね、
はい、そうですね、うん、
なんかまあそういうお悩みを、ね、持ってる方多いと思いますけど、はい、なんか相談窓口というか、
はい、
まあ、もちろんあの藤原さんに連絡をしていただければいいと思うんですけど、はいはい、じゃあ連絡先ちょっと皆さんにお伝えしますね、はいはい、電話番号が、090-7136-5810、
はい、
090-7136-5810、もう直接あの、はい、つながりますね、
はい、
それからのフェイスブックでもあのされてますので、はい、あのメッセージを添えて、
ね、
あの申請をしていただければ、
はい、
あのご相談に、ね、乗っていただけると ということです。それからのカフェがあるということですね。
はい、はい、そうですね。毎週火曜日と木曜日、月に1回、はい、日曜日もやってるんですけど、うん、これもうさぎカフェ倉敷で検索していただければ、うん、情報発信はされてますので、分かると思います。はい、はい、
じゃあ本当まだまだね、お伺いしたいんです。最後は、リスナーの皆さんに、はい、一言メッセージをいただければと思います。
はい、はい、もう福祉の社労士として頑張りつつも、やっぱり倉敷で公平が生まれ育って元気に生きていけるような町になれたらいいなと思って頑張っております。これからもどうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。今月のゲストは、藤原明子さん、社会保険労務士事務所の代表で、そして就労支援コーディネーターをしておられます。これからも、ね、活躍を期待しております。はい、はい、次回は7月21日の第3木曜日の午後7時からの放送になります。パーソナリティは古賀俊之、
小原忠、
又野浩二でした。
ではまた来月も聞いてくださいね。